ます。はい、じゃあ今日も、この蓮如上人の、イロハ歌、この続きをですね、皆さんにお話をしたいと思います。この蓮如上人ですね、イロハ歌という歌で、これ仏教の教えをですね、47つの歌で、私たちに教えているのがございますから、それをね、今日もお話をしたいと思います。まあ、前回は色は匂いどちりぬるをまで話して、今度はですね、今日は我が世誰ぞ連れ並ぶのね、この歌を、紹介したいと思います。まあ、その前にまずこの色は歌う歌とは何かをね、簡単に説明いたします。この色は歌と言いますのは、あの仏教の教えをですね、ひらがな47文字にまとめた歌でございます。この仏教の教えは非常に深い深い教えで、ものすごい難しいです。それをね、昔の偉いお方がですね、このひらがな漢字40ひらがなを47文字全部使って、仏教の教えを全て表そうとされました。これがね、色は匂えどちりぬるを、我が世誰ぞ常ならん、ウィの奥山今日越えて、浅き夢見じ良いもせず。この歌のですね、元になった仏教の言葉がございます。それがですね、諸行無常、是生滅法、消滅滅意、弱滅依楽というね、難しい仏教の言葉がございますが、実はね、この漢字16文字に仏教の教えがね、全て収まってるんです。これは涅槃経に説いてあるんですけどね、まあ、お釈迦様 の過去のお釈迦様がですね、私は過去接戦同時だったとおっしゃってね、私はこのように道を求めて悟りを開いたんだというね、話が、残ってるんです。まあ、それをですね、この歌で、表してるんですけどね、もうこの接戦同時という方はですね、命がけで仏教を求めて、いたところね、前半の文章をですね、聞いた時にね、これは誠だと思ったんです。ヒマラヤで一人仏道を求めていた時に、諸行無常、是生滅法という声が聞こえてきた。意味はですね、もろもろの行、あらゆる現象は全て無常である。この世の全ては常がない。これは消滅の方である。この諸行無常、この諸行無常という真理はね、これはね、生まれたり召したりする真理であると。これは悟りをね、半分表した言葉なんです。これで悟りの半分、もう悟りの半分聞いたら悟りが開けると、接戦同時は思ってね、命がけで仏法を求めたんです。そしてね、まあ、今日は話は省略しますけどね、残りの半偈を聞くためにね、命を懸けて求めて、この残りの半分を聞いた時に、この接戦同時は無明の闇が晴れて悟りを開いたと、こういうふうに言われている話なんです。ただ前半は皆さんでも頑張ったらね、分かる内容なんです。でもね、後半はね、悟り開かないと分からない真理なんです。だからこのね、漢字16文字で仏教の全てが収められていると。一応説明いたしますとですね、諸行とはあらゆるもの、あらゆる現象、全てのものは常がない、無常である、ね、これは消滅の方である、ね、このね、あらゆるこの諸行はね、生まれたり召したりするのが諸行、法はこれ真理ですね。この世の全てのものは生まれ召し、生まれ召しする法則であると。これが、この世の真理ですね。じゃあそれを乗り越えた世界、本当の幸せとは何かについて述べたのが後半の部分です、ね、これが消滅が召し終わった、ね、本当の幸せはね、生まれたり召したりする、これが、滅し、これ終わると言います。終わる、 これは終わるという感じね。生まれたり召したりする、これが召し終わる、つまり苦しみのなくなった世界を消滅が召し終わると言われ、これが寂滅、これ涅槃のことを仏教で寂滅と言いますね。本当の幸せを寂滅と言います。静かな穏やかな心、滅するとはこれは苦しみが滅した、寂はこれまあ寂しいと書きますけどもね、穏やかな落ち着いた安穏安寧安らかな穏やかな心を寂と言われてね、ね、心が穏やかになった落ち着いた、ね、あらゆる苦しみから解放された涅槃が、ね、本当のあなたにとって楽、本当の幸せ、寂滅を本当の幸せとすると、こうねお釈迦様はおっしゃった。この、ね、後半の部分を聞くためにお釈迦様は過去世で命がけで仏法を求めて悟りを開いたんだと。だからこの、ね、中に仏教の全てが収まる。だからこれをね、まあ、私の味わいですけどね、親鸞聖人で言うと長門の長が前半、後半が門に私は当たると思うんですね。浄土真宗では仏教は長門に極まる、どうしたら悟り開けますか、どうしたら信心決用できますかという問いに対して、蓮如上人は仏法は長門に極まると言われた。でこれで親鸞聖人は実はね、教行信証行間にねこの長門の解釈をされてます、ね、行間にね長門という言葉がね、これ大無量寿経の医訳本に出てきまして、このねお言葉の左に ね長は許されて聞く、門は信じて聞くと親鸞聖人わざわざねカタカナでねこれ作文と言いまして、親鸞聖人はね難しい仏教の言葉の横にねカタカナで作文というのをねたくさん書いておられます、まあ、和さんにはたくさんあるんだけどね、まあ教行信証にもあるんです、ね、難しい仏語、これ説明したいからですね。長は許されて聞く、門は信じて聞く、左の訓、これ訓は戒め、これを解説されてますね、まあ、これいろいろ味わえますけどもね、まあ、私の味わいを申し上げますと、長はね許されて聞く、まあ、これ解説がこれ以上ないんでね、結局味わいになるんですけども、やはり最初はやっぱりね、あの仏教を疑ったり阻止ったりね、質問する場合でもね仏法をなんか否定するようなことを言う人もあるんですわ。でもねそういうこともみんな仏様は許すんです、そういうところ通るんですね。あなたの罪が重いね、疑法疑いや阻止をぶつけてきてもね仏様は許されます、ね、許さないとね仏法誰も聞けませんから。だから私たちはね救われるまではね許されて、仏様に許されて、阿弥陀様に許されて聞かせていただくんです、ね、真理に反発ばかりしてますけど、でもいいんです、仕方ないんです。でぶつけ合ってねだんだんだんだんね、教えが染み込んできて、ああそうだな、諸行無常だな、これは消滅の法だなということがだんだん分かってくるんですね。でそういう人がね、ね門の体験ができる、これ門語名語の門ですけどね、信じて聞く、許されて聞くというね、道程を通って信じて聞くというね、お釈迦様ならばこの一言に命を懸けられた、ね、門、ね、門即信の、ね、一年と言われますけど、この門で信じて聞くで親鸞聖人も鮮やかなね、一年の体験をなさりました。お釈迦様もそういう体験をなされた。それで親鸞聖人はこのようにねおっしゃったんじゃないかなと思いますね。でこれがお経の原文でございます。でもこれをね皆さんにこれを分からせたら仏教全てを分からせたことになるんですけどね、やはりこれやはりですね、なかなかこれね分かるためにはねいろんな視点から教えねばなりません。そこでね昔の偉い、まあ、空海だと言われる、実際は違うみたいですけどね、一般的にはこれ空海がこれ作ったと言われますけどね、空海さんがね、でも実際は違うそうですけどね、でも誰が作ったかは分かりませんが、うまーく作ってます。でこれを昔の人はね、先生はね手習い、ね、ひらがなを覚えるために、文字を覚えるためにね、いろはにほへとちりぬるごと ね仏教精神が染み込ませるようにね、昔の人はこれで文字を覚え仏教を学ぼうというね意図のもと、日本人はこれで仏教を学んだんです。だからこのねひらがな混じりのこの ね、色あうたにも深い深い御心が込められておりますから、ね、
色は匂えど散りぬるを、これが諸行無常。
色はこれ例えば花ですね。どんなに綺麗に咲いた花、皆さんならばもう人生のね最盛期全盛期を今終えようとしてますけどね、やがて私も皆さんも花は綺麗に咲いた時期はあったけども、やがてしぼんでもう臨終が迫っているかもしれません。どんなに綺麗に咲いた花、素晴らしい方向を放っていてもね、生まれたものは死ぬ、咲いた花なら散るのは覚悟で、必ず綺麗に咲いた花もこの世を去っていかればならない、散っていかればならない。これを諸行無常と言います。諸行無常が知らされたならば、我が世誰ぞ常ならぬ、私の世の中俺の人生だと我が世をね謳歌していても、誰がいつまでもね、あなた100歳まで生きれますか、100歳まで生きてもね、やがて死んでいくんです。我が世私の人生で誰がね死なない、永久にね無常じゃない、永遠に切られる、そんな人がいますか、誰もいませんよ。我が世誰ぞ常ならぬ、これは消滅の方ですよね。この諸行無常は生まれたら滅し、生まれたら死んでいく間違いない大宇宙の真理でございます。これが我が世誰ぞ常ならぬ。で前半で、この世の迷いの世界をね解き明かしております。で後半の部分を私たちはね聞かせていただかねばならない。コアの部分が悟りの世界を表しているんです。それがですね、ウイの奥山今日越えて朝き夢見じ良いもせず、最後んがあります。これはちょっとあの言葉で使えなかったんですけどね、ウイの奥山、これウイとはね、あの諸行と同じ意味です。このウイと諸行はイコールです。これ諸々の行、現象ね、これは作られてあるものと書きます、ね、作られて、これなす、これ作られる、作ってある、この世はね作られてあるもの、心もそうですし物もね、あらゆるものはウイと言いますね。いわゆるこれ前の世界をウイと言いますね。奥山は皆さんの住んでいる人生、皆さんはね、我々は奥の山にいてね、奥山にいたらね出口がわからないんですわ。どこに向かって生きればいいかわからない。我々はね、どこから生まれてきてね、死んでね、どこへ行くのかわからないんです。それで奥山、だからウイの奥山で迷いの世界ですね。この迷いの世界をね、この救われた人はね、今日を超えることができる。これ一年の救いですけど ね悟りを開いた時にですね、もう迷いの世界とはおさらばできる、まあ、これ死んでからできる今ですけどね、生きている今、前の世界を離れて今日超えることができると。今超えることができたならば、消滅が滅し終わった世界、苦しみがね、現象が消えたというかですね、こっちを無為と言いますね。前の世界が無為、こっちを仏教で無為と言います。無為ね、作られたものがない、仏教で涅槃のことをね無為と言います。無為イコールね寂静です。作られたものがない、真理そのものを無為と言います、ね、その世界に入った体験をやれてます。この世界に入ったらね、浅い夢は見ない、酔いもしないんですね。今まではね、浅い夢を見てね、あのごまかしとったんですね。ほろ酔い気分になってね、浅い夢を見てね、当てにならないものに執着して、苦しんでいた。酔いから目が覚めたんでね、もう前の夢は見ません、ね、そして酔いもしない。これはね、水星無視と言いまして、こんな言葉がある。水星無視、私たちはね、性に酔っ払って夢のように死んでいく、これがね全ての人の人生なんです。多くの方は残念ながらね、性に酔っ払って夢のように死んでいくんです。これはね、五滴の蜂蜜といって ね、この五滴の蜂蜜をみんななめなめして、ね、自分がどんな立場にいるかね気づいてないんです。目先の欲にね騙されて、性に酔っ払ってね、自分がどこにいるかも分からずに、気がついたらもう臨終を迎えて夢のように人生が終わっていく。 この水星無視から離れた世界なんですね。もう浅い夢は見ません。苦しみをね、煩悩でごまかす、欲や怒りでごまかすことはできなくなった世界が涅槃、若滅の世界なんです。それをうまーくね、浅き夢を見ない、酔いもしないというね、世界に出た体験からですね、この言葉をうまーくね表現したのが後半の部分でございます。で、これを蓮如上人もね、同じ体験をされましたんで、蓮如上人ご自身がね、信心決意をなさって、これをなんとか皆さんにね、この深い仏教の教えをね、じゃあいろは歌で作ってみようかということでね、蓮如上人ね、これいくつかあるそうなんだけどね、私その中の一つで一番自分がぴったりきたものをね、皆さんに今日は紹介したいと思います。で、今日は前回の続きでね、前回は色は匂いどちりぬるをまでちょうどね紹介したんで、今日は我が世誰ぞ常ならぬをね、我が世誰ぞ常ならぬとね、あの歌をね、今から紹介したい、したいと思いますね。早速いきましょう。で、我から始まる歌、こんな歌がございます。我が身をばいたずら者と思うべし、よしと思うは自力なりけれと、高蓮如上人におっしゃるね、これ大事な歌だと思いますね。我が身をばね、いたずら者と思うべし、ね、この自分というものをですね、どう皆さん捉えるか、蓮如上人はいたずら者と思いなさいと、この自分の身ですね、この自分の姿がね、知らされていくのが仏教。皆さんが聴聞していかれますとね、この光明を受けてですね、今まで気づかなかった自分が見えてくるんです。また自分がだんだんね、客観視できるというかですね、あるがままに物事がね、自分も世界もだんだん見えるようになる。そうするとね、俺は偉いんだというね、この業がね、この傲慢な、そんな自分って本当に愚かだなとね、うぬぼれるような自分じゃないということがだんだん見えてきます。我が身のお粗末な未熟な姿がこれ仏の光に照らされるんですね。で、私はいたずら者だと知らされる、思うべし、ね、自分の至らない、ね、仏様と比べたらね、まさにもう一生増悪です。極重な悪人です。人と比べたら思いませんけどね、仏様と比べたらね、お粗末な自分でございますと、こう照らされます、知らされます。だから我が身をばいたずら者と思うべし、でも逆にね、これが知らされたら幸せになれるんです、ね、あるがままの自分がね、認められたらね、なぜかね、苦しみが消えるんです、ね、因果の道理が同時に知らされますから ね悪因苦果といってね、自分のまいた種まきが現れた。今まではね、人を恨んだり呪ったりしていてもね、それがね、ね、身から出た錆と思えど腹が立つのが私だったものがね、身から出た錆と思えば心を安らぐ、身から出た錆と思えば苦にならずと、全部自分のまいた種まきとね、仏様の光に照らされて、ね、自業自得だと知らされるんですね。そうすると苦しみが抜けます。愚か者であった、全部自分のまいた種まきと知らされて、ね、それが懺悔となり歓喜になるんです、ねね、また懺悔滅罪で、また罪悪も減っていきますけどもね、自分の罪悪が照らされて懺悔滅罪と、こういうね、目になっていきます。それをね、ところが自力の強い人、これ自力はね、これ我の力です。今までは私たちはね、この感情、こっちが本体だったのがね、私たちは思えない、我といってね、自我、俺は立派な人間だ、俺はこんなね、正しい人間だというね、この我に執着していた。こっちは仮の自分で、これはね、幻覚だったんですね。ほとんどの人はね、この我が自分だと思ってます。本当は感情なんですね、この荒屋敷なんです。で、この救いというもの、信心欠如よるかというのはですね、我シフトから感情シフトにガラッと変わるんです。こっちは自分じゃなかった、こっちが自分だと分かるからね、だから自分の姿が認められるからね、自己否定も消えていくんです。今まではね、我が自分だと思ってたから ね、もうすぐ腹が立ったんですね。これプライドを傷つけやがっていうことでね、この我の強い人はね、本当にね、 もう腹も立つしね、欲望も強いんです。でも我はこれは錯覚なんです。自我はね、これは私じゃないんです。それが打ち砕かれて、我は自分じゃなかったと知らされるからね、ね、我が身をはいたずら者であったと素直にね受ける結果がね、人心因果、因果の道理が知らされ、ね、こうお粗末な自分でございますとこう知らされる。ところがね、我の強い人、自力の強い人はね、よしと思う、ね、俺はこんな立派な人間だと、すごいだろうというね、このよし、よしと思うは自力なりけんとこうおっしゃるんですね。でこれはね、実は親鸞上人のお言葉にあるんですね。有心証文院というね、親鸞上人の書いた本にあるんですけどね、619ページに出てますけどね、こういう文章が親鸞上人にあるんです。凡夫の自ら身をよしと思う心を捨ててと、これ自力を捨てるというね、そういうこの解釈でね出てくるところでこの文章が出てくるんです。でその自力を捨てるとはどういうことかということについて親鸞上人がねおっしゃったのがこれね、我々今凡夫ですけどね、凡夫がね、凡夫が自ら自分の身をよしね、ここね、身をよし、これ自分のやった行いね、私たちはね、いろいろ善をした時にね、俺はこんだけやったんだからすごいだろうと、自分のやった善を当て力にしてね、自分のやった善を身をよしと、この心が捨てたのが自力を捨てることだと、いわゆるがですよね、俺が俺がのがを捨てるんです。でおかげおかげのげで暮らすなんですね。この自力を捨てて他力に帰する、これが浄土真宗では弥陀の救いなんですね。自力を捨てて他力に帰する、自力とは、ね、自ら身をよしと思う心、俺はこんだけ優れてるんだと、それがなくなるんですね。ね、こんだけやったんだというのがね打ち砕かれるんです。今までは俺が俺がというね、これいつもねがを通していた、ねね、俺は正しいんだ、ね、俺は間違ってないんだというね、そういうが自力いっぱいの私たちがですね、これ仏法を真面目に求めていくとね、このがは自分じゃない、ね、本当の私は無我ですから、ね、そういうがは自分じゃないと知らされて、この我が打ち砕かれてね、私はね、我じゃなかったと、この感情だったと、ね、本当の自分は、ね、もっともっと未熟な、ね、子供のような心の可能性が高いですよね。よくもうボケたらね、なんか3歳児になったりする人いるんですよね。ほとんどの人は大体ね、年取ったらね、素が出てくるんですわ。あんだけ立派だというか、あんだけ我の強かった人がね、ちょっとだんだんボケてくるとね、なんか、急に幼稚園児になったりするようなことがあるのはね、それはね、本当の自分が出てきただけなんですね。素の自分はね、大人じゃないんです。仏教では、凡夫はみんなね、子供なんです。小人とお経にありますね。子供はね、仏教ではね、悟ってない人はみんなね、子供なんです。で、大人を仏教では菩薩と言いますね。悟った人は大人なんです。子供はこれね、凡夫なんです。だからみんなね、子供みたいなね、心を持ってるんです。だからみんな愛欲ね、みんな認めてもらいたい、ね、認めてもらいたい気持ちいっぱい、まずはそういう自分だと認めてね、ね、そんなね、いい格好できる、そんな自分じゃないということを認めることが実はね、あなたの心の成長につながるんです。それをね、わしはこんな偉いんだとかね、そういう自力の頃ではね、成長ができない。これは必ずね、これ我の力とも言ってね、この我の力がね、あなたの感情をね、この否定してしまうんだよ、自分を。我を強くするとね、本当の自分をね、否定するからね、これが跳ね返って苦しむんです。だから、どんなね、結果来ても、これは自分の蒔いた種まきだと、こう認められたら、もう苦しみはね、消えていくんですけどね。この自力とはこれ、我の力です。これがあなたの悟りを妨げ、あなたの幸せをね、幸せにさせない働きだから、浄土真宗では自力を捨てなさいとおっしゃるんです、ね、身をよしと思う、ね、だからまずポイントは、我が身をは私の本当の姿をね、聴聞によって教えていただき照らしていただいて、我が身をはいたずら者と知らされなさい、ね、知らされたらね、俺はよし、 俺はすごいだろうとかね、こんな気持ちがね打ち砕かれていきますから、うんね、私もみんなも同じ、そんなに変わりません、ね、みんなまさにね、みんな兄弟であれね、みんなそんなに変わりませんから、そういう視点に立つからね、上から目線でねバカにしたりね見下したり、そんな気持ちが減っていくんです。これ知らされるから、ね、いたずら者と照らされるから、ね、見下してはいけないなと。これは残ってますよ、残ってますけども、見下すことによって自分が跳ね返って苦しむんだなということが分かります。だからこれ知らされたら本当幸せになります。我が身をばいたずら者と思うべし、これを、ね、よしと思う、しなしならば凡夫の自ら身をよしと思う心、これを捨てた時に御霊の救いにあったんだと親鸞聖人はおっしゃる。身をよしと思う心ね。だから皆さんも起きた時はね、やっぱり反省していくんですね。よし、俺はこれですごいんだとね、本当にうぬぼれることができる自分なのかと反省していくんです。よしと思ったらね、俺はこんだけできると思って人を見下したりバカにしたりしますからね。それがあなたを逆に苦しめるんで、その凡夫の自ら身をよしと思う心、これを捨てるのが自力ですよとおっしゃってますから、それをそのまま親鸞聖人の教えをね、蓮如上人はお歌になされたということでございます。これが和ですね、我が世の和でございます。じゃあ次、ね、次は、今度はかでやります。かね、我が世のか、かかる身を助けたまえる嬉しさを常に思うを億年という、かかる身を助けたまえる嬉しさを、これかかるはね、このような身ね、まあこれは先ほど言ったようにいたずら者、お粗末な私ね、ね、決して自慢できるような自分じゃない、お粗末な自分、未熟な自分、でもこんな本当の私の姿が実は知らされたらね、幸せになれるんです。この感情が自分側は偉いね、なんか健全精進のね、賢くて善人ぶったかっこいい自分かもしれませんが、これはね仮面ですから、偽物の自分だから、うん、その仮面の自分を捨ててね、私はね愚かで、まあ悪人でね、懈怠の私であっても、これが私だとしたらね、これを認めたら御霊の救いに会えるね、本当の幸せになれるんです。こういう私を助けてくだされた嬉しさをね、これ蓮如上人が体験なされて、この本当の自分が認められた時に苦しみが消えていく。この時にはね、同時にね、因果の道理が深く知らされるんですね。ね、善因落下、良い種をまいたら幸せが得られる。悪因苦果、悪い種をまいたら苦しみがやってくる。自業自得、自因自果、自分のまいた種が全部自分に返ってくることが深く知らされるからね、人を恨んだり呪ったりする気持ちが吹き上がってもね、すぐ消えるんです。先ほど言ったように ね身から出た錆と思えど腹が立つ自分だった私が、身から出た錆と思えば心を安らぐ、身から出た錆と思えば苦にならずと知らされてね、このありがたいことだと、ね、前科来た時はね、まあ、自分が努力したかもしれませんが、それ以上にね、皆様のおかげということで感謝が生まれるんですね。こんな良い種まきしてないのにね、こんなに恵まれた皆様方のおかげでございますと、幸せな時は感謝ね、感謝の南無阿弥陀仏になります。あるいは、不幸や災難でね、逆境来た時はこれも全部己のまいた種まきと知らされて、逆境来た時は懺悔となってね、これまで喜びに変わります。こんな私を助けてくだされた嬉しさからね、常に思わずに折れない、寝ても覚めてもね、ご恩が知らされ、仏様のことを思わずに折れない、阿弥陀仏を常に思う心、これも実はね、唯心証文にあるんです。信内書にね、信心誠なる人は本願を常に思いいずる心の絶えず常なるなりというね、言葉が唯心証文に実はあるんです。これを蓮如上人も頭に入ってますからね、これを歌にしただけなんです。この億年のね、あの言葉のね解釈はね、親鸞聖人にね一箇所あるんです。唯心証文という本にね、あの出てるんですね。それ読んでみるとね、本願誠なる人、 ね、信心の誠なる人ね、この信心が誠の人はどういうふうにね、これ奥根を味わうこと言ったらですね、信心誠なる人は本願を常に思い出す心が絶えない、いつもね、寝ても覚めても思い出せるんだとおっしゃるんです、ね、信心誠なる人はね、皆の本願誠であった、こういう私をね、阿弥陀仏は救ってくださる本願を立てられ、その本願に出会った私ね、本願や行者、行者や本願とね、信頼上によ喜ばれておりますけどね、蓮如上人も同じ体験なされて、この本願は私一人の本願であったと、こういう信頼上人の教えの通り、蓮如上人に救われて、信心誠なる人は本願を、ね、本願はこれどんな人もですよね、十方使用どんな人も救うという本願でございます。その本願をね、これ体験しますから、常にだからずっと、ずっと、この常はね、ずっとです。ずっと思いいずる、うん、思い出す、寝ても覚めてもずっと思い続ける、ずっと思い出す心が絶えない、ずっとね、思い続けることができる。また常なると、もう常が何回も出てきますね。常に思い出す、絶えない、常なると。これがね、念というね、あの言葉なんですね。この奥はね、まあこれはあの時々思うというような意味のようですけどね。ね、この念はね、ずーっと思うという意味なんです、これは。これ、有識ではね、妙気不毛と言いましてね。この念の意味は、有識学ではね、妙気不毛と言います。明らかに手帳に記したように忘れない状態を仏教でこの念と言います。今の心とありますけどもね、この念は明らかに手帳に記したように忘れない心を念とこう申します。これが念の意味ですよね。明らかに手帳に記したように忘れない、この念があるからね、ずっとね、寝ても覚めてもね、この上の方では忘れるんです。腹底はずっと思えるんです。ね、まあちょうどあの、井戸水があったらね、井戸水がずっとね、下に流れてるから、時々ね、井戸水で吹き上がることがあると。ただ、腹底にはずっとね、この井戸水が流れてる状態でしょうかね。そういうのがいつもあるから、触れるたびごとに奥ができると。で、信頼書には億念リーダー仏音願とおっしゃってね、あの本当の念仏はこのね、億念リーダー仏音願、これが本当の念仏です。信頼書におっしゃってますけどね、あのここから意味がちょっと変わってね、口で南無阿弥陀仏に言うたのはね、本当は心でずっとね、弥陀仏の本願を心でね思う心が本来の念仏です。そこからね、口で南無阿弥陀仏と出てくるんですね。ただ口ではたとえね、時々念仏していてもね、あの腹底はずっとね、本願と一つだからね、常念仏といってね、いつも念仏している人が本願誠の人なんです。だからまた救われた人は ねこの念がありますからね、意識してまたどんどんね、念仏することによって心が成長していきます。これで完成ではございません。もっともっと念仏することによって、この煩悩から離れていくね、心がもっともっと成長して、仏にどんどん近づいていける、まあ、それを信頼書に体験されてね、あのこの億念弥陀仏尊願ということでおっしゃってます。まあ蓮如上人も同じでね、こういうかかる身を助けてくだされた喜び嬉しさを ね信頼書には億念弥陀仏尊願とおっしゃってる。阿弥陀仏の本願を億念されて龍樹は救われた、信頼書にも救われた、この蓮如も救われた、ね、常にね思う心、ね、寝ても覚めても思う心、仏様を念ずる、これがまた皆さんも幸せになりますから、救われてなくてもね、皆さんも思えるようにしたら心の変化は感じることができると思います、ね、仏様をこれで念ずる、これも素晴らしい善ですからね。これは救われた人はこうなりますけども、救えてない人もね、これを私は真似していかれたらいいと思うんです。だから心がね、私は変化、現れると思うんですよね。仏様を念ずる。例えばある事件があってね、私は許せない。 でもね、仏様はきっと許される、仏様ですごいなとね、こう思ったらね、許せる頃出てくるかもしれません。いつもね、私にとってお手本は阿弥陀仏であり仏様なんです。それをね、お手本にしていつもね、仏様を念ずる習慣をしていかれたらね、やがては仏の頃に染まってね、やがて仏になることができるというのが仏教ですから、ね、まあこれもね、心にね、噛み締めておきたいお言葉であります。じゃあ次いきます。用ですね。よしあしの心につけて念仏の口に耐えぬを相続という。これはどういうことかと言いますと、ね、よしあしの心、心はね、いろんな心がポンポンポンポン起きてきます、ね、良い心も起きれば悪い心も起きてきます、ね、善悪、ね、よしあしの心が、ね、つけて、どういろんな心がポンポンポンポン縁に触れてね、吹き上がってきますね。その時にね、念仏のね、どんなことが起きてもね、念仏の口にね、ずっと絶えない南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と口で出てくる称名念仏、そのそこにはね、信心がございますから、寝ても覚めてもね、億年の心、相続心というのがあるんです、ね、相続心があるからね、だから口に南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と出てくるんですよと。で、誠の真理というのはですね、相続心のことを言うんですね。で、これは親鸞聖人がね、正真言にね、三不三心経音言と言われたお言葉があります。そこをおっしゃってるんですね。これ大事な部分で、この誠の真理はこれ三心と言います、ね、純心、一心、相続心を三心と言います。これとは違ってですね、不純な偽物の信心を三不信といって、三つのことが信じられない心を三不信と言います。熱くない心、双心、相続しない心、この信心をしない人にね、三方面から眺めて説明したのがこの三信三不信なんです。ちょっと皆さんならばね、写真でもね、真ん中から写真撮る場合と斜めから撮る場合とね、横から撮る場合ね、同じ顔でもね、写真が変わりますよね。この仏教でいうこの真珠もね、同じ真珠だけども ね真ん中、例えば真正面から撮ったのが純真だとしたらね、一心が斜めとか、相続心は横から撮ったとかね、そういうふうに思われたらいいです。幸せな頃というのはですね、この3つを兼ね備えた頃なんです。純真はね、熱い心、熱く信ずる心、薄いに対して熱い、ね、これ熱しという感じですよね、名前でもありますよね、熱し、熱く信ずる、純粋な心、純朴な、ね、これ純粋な心ね、熱く信ずる心を純心と言います。つまり清らかな心ですよ ね熱く信ずる心、これが誠の信心。また一心は心が一つになった、分別心が消えた、ね、我と他に分けない、みんなね、心が一つだと、この差別する心が消えていくね、一つの心、双心に対して一心です。双心はね、我と他、ね、敵と味方を分けてね、そして分別心で私たちは罪を作ります。その分別心が双心、それが消えた心が一心でございます。ただ一心になれば必ず罪は、罪悪は減っていきます。そして相続心、これはずっと続くんです、ね、相続する、偽物は続かない、偽物は熱くないし双心だし相続しない頃が偽物の信心。誠の信心は、ね、純粋な熱く信ずる心であり、心が一つになった一心であり、これがずっと ねいろんな心が起きても続くんです。普通ならばね、煩悩起きたらね、落ち込んだりね、心が気分悪くなるんです。でも違う、誠の信心はね、悪心が起きてもね、煩悩即菩提なんです ね悪心でひどい結果来ても ね煩悩即菩提で喜びに変わるんです。懺悔滅罪でね、普通ならばこっち来そうと思ってもね、いやいやいやと、ね、煩悩即菩提で、ね、懺悔滅罪で ね あの先ほど言ったように、ね、身から出た錆と思えど腹が立つところね、いやいやいやということで心安らぐとかね、苦にならずと、ね、咎めることはできません、あなたは私と同じような心を私も持っていますということで、クワーッとなってもね、すぐ怒りがふっと消えてしまったりしてね、これ煩悩即菩提がありますから、ね、どんな良い心が起きようが悪い心が起きようが、ね、どんなことが起きてもね、幸せは続く、ね、結構安定感があるんです ね、だからね、どちら転んでもね、相続ずっと喜びいうか、まあ、喜びは続かない場合もありますけど、ね、ここで信心はずっと相続心なんです、うん、落ち込もうとしてもね、落ち込ましてくれないんですわ、すぐね平常心に戻してくださるんです、信心は仏様の頃ですからね、よしあしのどんな頃が起きてもですね、念仏がこの底には真実がございますから、仏を信ずる念ずる頃がいつもあるからね、それが口に現れたのが相続心ですけどね、ずっと相続するのが誠の心でも、偽物はね相続しない、本物は一心、偽物は二心、本物は純心熱い心、ね、純粋な純朴な心、偽物は不純なものがあるということで、親鸞聖人は三不三心経音語でね、誠の信心とそうでない信心をね分けて私たちに教えてくだされた。ただこういうね歌の中にもいろんなね味わっていけばね、もう仏教の教えがどんどんねこの出てくるような感じがいたしますね、まあ、これを通して少しでもね仏法に触れてね、この同じ幸せをね皆さんにもなってもらいたいと、このいろは歌の御心ね、このこっちからこっちまで行けるようにね、本当の幸せになれるところまでね仏法を聴聞してね、進んでくださいというね、こういう御心と、味わわずにはおりません。じゃあこの後ね、ちょっと休憩して、続けたいと思います。